さて、今回のディープダイブですが、テーマは人生を好転させる仕組みですね。
はい、非常に興味深いテーマです。
あなたが送ってくれた記事によると、なんか多くの人が神社に行ったり、まあ開運グッズを買ってみたりするじゃないですか。
ええ、やりますよね。
でもなぜか人生が変わらないって感じてる。
よく聞く話です。
で、今回のミッションは、その理由と、あとこの記事が提唱している、運はテクノロジーであるっていうこの考え方。これを解き明かしていきたいなと。早速なんですが、まず面白いのが、パワーストーンみたいな、ああいう開運物がなぜ効かないのかって、そこの問いの立て方なんです。
そこから入るんですね。
そうなんです。記事はこれをもう、再現性の欠落ってバッサリ。
再現性ですか？
ええ。で、すごくわかりやすい例えがあって、穴の開いたバケツに水を注ぐようなものだ。
なるほど、それはイメージしやすい
ですよね。でもそうなると、じゃあそのバケツの穴って一体何なんだって当然思いますよね。
まさにそこがこの記事の核心ですね。その穴こそが記事が言うところの思考のノイズなんです。
思考のノイズ。
はい、つまり自分の内側にある思考の癖がせっかくのエネルギーを全部ダダ漏れにしているという見立てです。
ちょっと待ってください。思考のノイズっていうと、いわゆるネガティブシンキングみたいなものでしょうか？
それも含まれますが、もっと広い概念ですね。
ほう。
例えば、仕事での些細なミスを何時間も頭の中でリピート再生してしまうとか。
ありますね、それ。
あるいは、まだ行けるかどうかもわからない旅行の計画を延々と頭の中で練り続けるとか。そういう解決につながらない空回りの思考、すべてがノイズなんです。この記事のすごいところは、あなたの集中力とか行動力は有限なエネルギーであって、その最大の浪費源がこのノイズなんだと定義したことなんです。
なるほど。問題はポジティブかネガティブかじゃなくて、エネルギーを浪費しているかどうかっていう視点なんですね。
その通りです。
だとしたら、その穴を塞ぐ具体的な方法が知りたいです。
ええ。そこで記事は非常に体系的な3つのステップを提示します。
ほう、3ステップ。
まず、自分の思考のノイズのパターンを特定する。これが穴の場所を見つける作業ですね。
はい。
次に、論理的なアプローチで心の土台を再構築する。これがまあ、穴を塞ぐパテ埋め作業みたいなものです。
なるほど、パテ埋め。
そして最後に、現実を動かすためのエネルギー効率を最大化する。ここでようやく、バケツに水を溜めていく段階に入るわけです。
はあ、段階的ですね。
ええ、奈良県の40代男性が論理的に理解できたから行動が変わったと語っているように、感覚論じゃなくてなぜそうなるのかという理屈、つまり設計図を理解することが重要だと主張しています。
確かにスピリチュアルは怪しいって感じる人への配慮も感じますね。記事の最後の方に健全性を示すための3つの約束が掲げられていました。
ありましたね。
特定の宗教への勧誘はしない、高額な物品販売はしない、そして依存させないと。
そうなんです。特にその依存させないという点が重要でして。
はい。
ゴールは、あなたがこのノウハウに頼り続けることではなくて、使い方をマスターして、最終的には自立することだと明言しているんです。
ということは、この記事の方法論って、それを学んだ人にとっては、いずれ不要になることを目指してるわけですか？
そういうことになります。
自分のサービスを卒業させるのが目的だなんて、これはかなり自信がないと言えないですよね。面白い。
へえ、本当に。
では、まとめますと、今回のディープダイブの核心は、運とは外部から与えられるものではなくて、自分自身の思考のエネルギーシステムを理解して管理することで、内側から作り出すことができる、という考え方でした。
はい、まさに。
穴の開いたバケツにがむしゃらに水を注ぐのをやめて、まずはその穴を塞ぐ作業に集中する。これが記事が提示する本質的な開運のようですね。
ええ、そこであなた自身でさらに深く考えるための問いを一つ。記事では思考のノイズという言葉が出てきました。もし今日一日を振り返った時、あなたのエネルギーを最も奪っていた思考のノイズ、つまり空回りの思考が一つだけあったとしたら、それは何でしょう？そして、そのノイズの音量をほんの少しだけ下げるために、明日からできる最も小さな一歩は何だと思いますか？